前からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。
この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいてます。網沢さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、フレッシュ
なんか2人いい感じですよね。
うんうん、実はね、
なんか通じ合ってる感じがしますけど
実はもう会うのは2度目なんですね。
そうなんですよね。先日お会いしてるんですよ、すでに。
この間わざわざ、はい、うちの会社までご挨拶に来ていただいてね、
行かせていただきました。
ご不思議な方だなと。
いやいやいやいや
いや、いやそうですか。私まだね、会社まで伺ってませんのに。
じゃあ来なくていいです。
あ、ひどい。何それ、疫病神みたいに言わないでください。いや、
のりこさんが、ね、のりこさんいらっしゃったらね、近所の人もバーッとみんな集まってくるんですよ。
うっそばっかり。
いや、人気者なんだよ。
やめてください。そんなこと言ったら牛田さんが人気がないみたい
な。こっそり来てくれたんです。こっそり。こっそりね。
なるほどね。
夕方にね、ちょっとだけお伺いしました。
暗がり。
お忙しいところ本当にありがとうございます。
こちらこそ本当に好青年というかね。
まあ表面はね。
どういうことですか、それ
。今のところね、なんかキープしてるような気がします。
いや、テレビで拝見するよりね、実際もっと色男なんでね、ちょっとおっと思いましたよね。
え、ちょっと嬉しいですね、これは。ありがとうございます。
色男なんです。
え、ちょっとあのほら、芸能人のあの風間俊介さん似てないですか。
あー、目元が似てますね。そういえば
よく言われます、それ。
ジップ出ます
。よくですね。
違います
よ。失礼しました。うん、ああ、まあそのあたりね、あ、似てますよね。
誰にですか。
風間俊介さんに。
私ですか。
目元が
似てます。
涼しげな控えめな感じで。
ありがとうございます。は
い、で、今年、あ、今日最後の放送。
あ、そうです。はい。今年最後になりましたね。
加藤ちゃんには会えないまま、ね、新しい年を迎えることになりますが、うん、はい、どんなお話でしょう。
まあ、毎年ね、はい、この最後の放送の時は今年のを表す漢字一文字っていうことでちょっとやらせてもらってるんですけど、
ええ、
まあ、今年もそういうネタでいこうかななんて思ってるんですけど、
はい、
まあ、私の前にね、ちょっとまあお二人毎回聞いてますけど、お二人にとっての今年の漢字一文字っていうのは、なんですか。牛は何ですか。
私からですか。
まあ、やっぱちょっと、
ね、そうですね、
若手から言ってた
メインですか、ね、メインパートナー
ですね。そうですね、
はい、そうです。
今年の漢字か、
うん、
今年の漢字は、
うん、
感じる感、感謝の感の
感じる感、
感じる感、
あの
感じる感、
感謝の感。
知ってますよ、それは。それは分かるけど、あの、感じるに反応したんです。何を感じたんだ？
社会人1年目ですから、いろいろと初めてのことが多くて、
はいはい、
やっぱり自分で何事もこなすって大変だなって実感しましたし、
うん、
あと仕事がアナウンサーっていう仕事なので、喋るの難しいなって感じますよ、もちろん、
うん。
それに加えて、こうやってラジオとかで話すにあたって、何か人に伝えたいときって自分が体感したものじゃないと伝わらないじゃないですか。
なるほど。
例えば何かニュース読むときとか、今流行ってる何か伝えようって思っても、自分が食べてみたり行ってみたりしないとその体感って伝わらないじゃないですか。だから体感って大事だなって思ったのと、
うん、
ここまでもう社会人になって4月に入社して9ヶ月くらい経ったんですけど、はいはい、うん、やっぱりいろんな人に支えられてここまで来れたから、そういったことを踏まえて感謝の気持ちもあるから感かな。
素晴らしい。
何この素晴らしい答えは、ね、昨日から考えてました。
いやいやいや、今日この原稿見たんで今とっさに考えましたよ、
すごい。ちょっと
さすがもうね、もう
これでいいんじゃないですかね。今日私の感じいらないです。いやいやい
や、先輩の感じ聞かせてください。
いや私なんか番組で、うん、今それを言われて今ひらめいたのは友ですかね。
友？
あ、友達の友。
友達の友。はい、だんだんいなくなっちゃうと。
やめてください。まだそこまでじゃ。
そうじゃなくて。
そうでは、まあまあそうではなくて、うん、年々やっぱりその友の存在の大きさを感じて、やっぱりこう。仕事仲間とか、うん、仕事で関わってる人も多いんです が一方で全然そういうことを抜きに話せる友の存在、あともうね職種も全然違うからこそなんか心を開いて話せるし、あの共に悩みを打ち明け合い頑張ろうねっていうその存在の大きさを感じる1年で、特にまあしょっちゅう会えなくなるんですよね、年を重ねると。
わかります、わかります。
なんかもう何年も会ってないんだけどすぐいつでも彼女がいるとか思うと頑張れるっていう存在を最近も感じました。おうどんを送ってもらいました、そのちゃんとあの餌付けもされています
が、それが大事なんですね。
いやいや、でもなんかこれ食べて元気出してねってナイスタイミングでね送られてくるんです
よ。まあ、会うとねまたその昔にさっと戻れますからね、一瞬にしてね。
で、アミちゃんは？
私はね、あの伝です。
伝、
伝
伝える。
お、
なんかウッシーに近いものを感じますよ。
そうですね。
いや、あのね、今年ほら私ちょ台湾の方へ技術研修といいますかね、あの技術を伝えに行かさせてもらったんですけど、
ウッシーこう見えて先生なの。
はい、
こう見えて
るんですよ。ません。
それで、まあ、台湾の方の瓦職人にこっちの日本瓦の吹き方をちょっとね教えてきたんですけど、やっぱそういうふうに台湾の方もそういう伝統的な大事なものをきちっと残していきたいということで、うん、日本から教えてほしいということで、まあ、行ってきたんですけど、やっぱそういう大事な昔ながらのそういう技術残すべきものはきっちりとした形で正確に残していかないといけないんだな、そのためにしっかりとこう伝えて、
うん、
伝統ありますかね、伝えていかなければいけないなっていうのを本当にすごく感じたっていうのと、やっぱ今年はねいろんな仕事ありましたけど、やっぱり昔はじいちゃんばあちゃんとかがやっぱ屋根は瓦じゃないとダメだよとか、
うん、
そういうことをね自分の息子さんとか娘さんとか、そこからまたお孫さんとかどんどんどんどん伝えられてきたんですけど、
うん、
最近はそういうことを言うお年寄りの方もどんどん少なくなって、若い人もそれを売る側の方の若い人多いんで、また営業さんであったり設計さんであったり、うん、そういう方らもそういう瓦の良さっていうのをだんだんこう知らない部分になってきている、うん、そうきちっとした形で伝えていって伝えられていれば、やっぱり瓦がいいんだなってことで瓦を選んでいる場合のことがあっても、そうじゃなくなってきている傾向にあるんです、
うん、
それが非常に今年1年感じられたんで、やっぱりもっともっとこれは伝えていかなければいけないんだ、伝えることの大切さって言いますかね、うん、それはちょっと真面目な話です。
いやいや、たまにいい話がね。
たまにあるんですかね。
はい、じゃあ今日はそのもう最終回じゃないですね。うん、あの今年最後にふさわしい。ね、いやでもウッシーと通じますよね、うん。伝えることの大切さ。そうなんですよ。やっぱり
自分を感じてね、
うん。
私も感じますから、
ね、うん。
感じて伝えたい。
大事なことですよね。
まあ、のりこさんあんまり、ね、そういう感受性がだんだん。
あ、ひどい。そんなことないです。あのもうやっぱり年齢を超えていくには好奇心とかね、その体験すること、自分が経験することの大切さ感じます。それこそ。
やっぱり知らない世界とか、ね、うん、新しいことさせてもらうと本当にやっぱ。こういうことがあるんだなとか、うんうん、いろんなやっぱ勉強になりますからね、うん、新しいことに挑戦していきたいなと。
いくつになってもね、気づいて動くっていうことは、
あ、素晴らしい、
大事ですよね、
うん、だからね、
はい、
うっしーなんか本当に羨ましい、
羨ましい、私も、
まあ、きときと、
そう、なんか怖いもの知らずのね、本当、
う
ん、
そうです
か、この勢いが。
いやでもね、さっきから放送聞いてるとだいぶのりこさんに気を使って、
いるのかなってます。
気使ってんの、
おそらく。
私全然感じない。
まあ、だから、ね、だから年々感じなくなってくるんです。
いかん、
うん、そういうもんなんですかね。
気使ってんですか。
うん、ちょっとだけ使ってますよ。
もうここでちょっとということは実際かなりと、
うん、まあそれも修行の一つということでね、
そういうことですね、
そういうことですね。
うん、
いやでもまとめると、
はい、
いい1年だったということでいいでしょうか。
そうですね、いい1年でしたね。まああの、はい、またおかげさまで無事にこのコーナーも1年間させていただいて、
ええ、
まあ、現場とかね、いろんなとこ行ってもお客様の方から、 あんたラジオ出とる人じゃないとか、いつもラジオ聞いとるよ、楽しみにしとるよとかっていう声もいろいろいただきましたし、うん、まだ先ほど言いましたように変わらぬ良さっていうものをこのコーナーを通じて少しでも一人でも多くの方に伝えて分かっていただき、いただいて屋根に少しでも関心を持っていただければなというふうに思っていますのでね、また来年また来ると思いますけど、
はい、
またやりたいということで、今年1年本当にありがとうございました。
わかりました。では今年最後の決め台詞、うし、これ生で聞くっていうのも貴重な体験になると思うので
心して聞きますね、
はいはい、みんなで感じましょう、は
い、
お願いします。
感じてください、
はい、
はい、いきます。河原にしとけば間違いない。
今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔にはなれそうもないけど、
いつからか曲がかかるようになりましたが、
そうですね、
今年最後にこの曲を選ばれたのはどうしてですか？
実を言いますとですね、私先週ちょっと長野県の方に10月の水害あったじゃないですか、台風19号の千曲川が氾濫して、あの辺のあたりにですね、ちょっとたった1日だったんですけど、ちょっとボランティアの方に行かさせてもらったので、ちょっとご縁がありまして、
ね、はい、
でそこで現地の皆さんといろいろ話させてもらって、うん、やっぱ本当に大変な思いをされてるんだなと、今年はやっぱ8月にほら北九州です、九州北部の
豪雨がありました
し、9月は台風15号ですかね、関東、はい、千葉県
19号もありましたね、
で19号がまた水害ということで、うん、はい、立て続けに8、9、10っていう、
はい、
すごい災害がありまして、うん、全国で本当に苦しんでる方がいっぱいいるんだなと、少しでもお役に立てればなということで、そういう初めてねボランティアやってきたんですけど、やっぱそういうものの考え方も変わりましたし、やっぱそういう頑張っていれば、やっぱ今にねやっぱいい時も来るというので、はい、時代回るといい時が来るので頑張ってほしいなっていう思いを込めてちょっと選ばせてもらいました、
は
い、
わかりました。ではここで牛田和樹様に締めていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします
いや、なんでこの曲選んだのかなって私思ったんですけど、今その話聞いてちょっとやられました、なるほどって思いましたね。
ちょっと泣いていらっしゃいますね
牛田様が涙を流されているまた機会があれば共演も、
はい、ぜひぜひ
かもしれない
ということで楽しみにしてます、
はい、お願いいたします。
今年1年もありがとうございました。アミザールーフへのお問い合わせは電話076-238-0133 076-238-0133、ホームページカタカナアミザワルーフで検索してください。次回の放送は年が明けて1月18日です。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。阿弥陀ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。河原のことなら阿弥陀ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは河原のことなら阿弥陀ルーフ、阿弥陀ルーフの提供でお送りしました。